おはようございます。先週末、ようやく全国の梅雨明け宣言が出揃いました。しかし今年はもう暑さが全国を覆っています。それだけでなく、北半球全体が高温の日々となり、人々が経験したことのなかった事態に変わってまいりました。先日、国連のグテーレス事務総長がこのように警告をいたしました。地球温暖化の時代が終わり、地球沸騰化の時代が来た。恐ろしい言葉です。そして地球の温暖化があまりにも急激になり、温暖化対策を遅らせてはならない。対策は加速せよ。このように訴えました。地球上の大気や海流の流れが変わり、動植物、そして人間の生活環境がこれほど病んできたのかと感じさせられています。創世記にこうあります。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。そして作られたものの管理を委ねられた人間は、その後これをどう扱ってきたのでしょうか。子供たち、孫たちに何を残せるのかと私たちは問われています。天地の創造主への恐れの心で感謝を忘れずに、大切に自然を利用するものでありたいと思います。今週も猛暑が続く日々となります。教会の皆さんでご健康を損なったり、また病で療養されていらっしゃる方々がおられます。このようなきつい気候変化が大変負担になります。主なる神様が癒しの御手で触れてくださり、痛みから解放、そして早いご回復をなさいますようにと祈っております。憐れみ深い天の父なる神様に期待して、今週をご一緒に過ごしてまいりたいと思います。さて、教会の皆さんと、教会聖書日課を使いながら聖書を学べることを大変感謝しております。今日の聖書箇所は、教会聖書日課では先週水曜日の中からとなっております。今日登場するのはパウロです。彼の歩みを見ていますと、休みを知らないのかと思うほどの行動力です。イエス様の福音を伝えたいという熱い思いを学ばされます。すでに3回目となった伝道旅行ももう終えて、ユダの地に戻ってきました。そしてパウロは周囲から自分の身に危険が及ぶから行かない方がいいとこう言われていたエルサレムに入ってきたのです。これはパウロ自身の計画というより、主イエス様が望まれることでありました。主は彼を励まします。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証しするように、このようにパウロを力づけられました。さて、先ほど朗読していただいた聖書箇所です。パウロが神殿で礼拝している時でした。海外からやってきたユダヤ人たちに、パウロが言いがかりをつけられて神殿から引き出され、ユダヤの最高法院の裁判にかけられてしまいました。読んでいただいた聖書の言葉です。パウロは、議員の一部がサドカイ派、一部がパリサイ派であることを知って、議場で声を高めていった。兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで、私は裁判にかけられているのです。パウロがこう言ったので、パリサイ派とサドカイ派との間に論争が生じ、最高法院は分裂した。ここではパウロは一人で立たされています。 しかし、パウロの発した一言で流れが変わりました。最高法院の議場は二つのグループの派閥争いになり、論争が一層激しくなりました。それはパウロが証ししたイエス様の復活のことからでした。復活の希望についての約束でした。一つのグループはサドカイ派です。復活、天使、霊などは存在しない。このように主張していました。もう一つのグループはパリサイ派で、復活、天使、霊などもあると主張しています。その混乱でパウロは引き裂かれそうになります。そして救出され、ローマの兵営につながれてしまいました。聖書の言葉です。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。エルサレムでも困難な事態です。さらにパウロはローマにも行くようにと語られたのです。こんな中にいたら私でしたら、主よもう結構です。どうぞもうこれからは静かなところへ行かせてください。まあ逃げ出したことでしょう。私は教会の兄弟姉妹がご家族や友人のために祈り、イエス様に何とかイエス様のことをお伝えしようとするその伝道の姿に励まされています。時間もかかり大変忍耐のいることです。そのことを成しておられる兄弟姉妹に私は学び励まされています。そしてその一つ一つのイエス様を明かしする働き、伝道の働きというのは今日もイエス様に覚えられており、主イエス様自らが共に働いてくださるんだ、このように思わされます。そして祈らされるのです。先週遠路茨城から教会にある若い伝道者ご夫妻が来られました。上尾に住んでおられるおばさんにイエスキリストをお伝えしたい、祈ってほしい、こんなお話でした。次回当地に来るときには一緒に訪ねてほしい、そのようなお願いをなさいました。共に祈る機会に預かりました。でその中でこんなことを若い伝道者の方が先生がおっしゃいました。実は私は産んでくださったお母様と育ててくださったお母様が別なんです。そして育ててくださったお母様はクリスチャンになりました。私もクリスチャンです。で最近になって産んでくださったお母様から人を通して会いたいという連絡が初めてありました。会っていいものかどうか、どんな人かどうかを全くわからなかった。ところがその後ですね、産んでくださったお母様もイエス様のことを知っていた、まあ、信じておられたのか、あるいはそこまでだったのかは分かりませんけれども、イエス様のことを知っていた。それが元で育ててくださったお母様も心を許し、産んでくださったお母さんと関係が生まれたというんですね。もうとても感動しました。これこそが福音を伝えるときに私たちがしているだけじゃない、そこにはイエス様が立っておられる、結び合わせてくださるということを励まされた証を伺いました。イエス様はパウロにおっしゃいました。勇気を出しなさい。パウロは以前このような困難な事態にあったことがありました。初めてじゃなかったんですね。その時同じように励ましてくださった主イエス様のお言葉を思い起こしたことでしょう。それは彼がギリシャのコリントにいた時でした。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。 恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私があなたと共にいる。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私があなたと共にいる。このイエス様の言葉はパウロをどれほど励まし、力づけたことでしょうか。パウロは自分は主の導きのもとにあるのだと確信はしていたでしょう。まあそれでもパウロ自身は想像ですけれども、さまざまの失望や不安という心の陰りで悩まされていなかった。こんなふうには言えなかったのではないでしょうか。しかし、そうした折々にイエス様が彼に現れ、彼を励まし、力づけ、豊かな慰めで彼を再び立ち上がらせ、パウロに彼の使命を確認させてくださったのだと思います。私たちにも同じように、イエス様は力づけ、慰め、励ましていてくださいます。今日の聖書の言葉です。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。あるクリスチャンの先輩の方です。昔ですけれども、企業に勤めて地方に転勤になり、ご夫妻で会社の社宅で聖書の学び会を始められ、社員や関係者の方が集まったそうです。その中で、主イエスに導かれる方々が起こされました。ところが、ご自分は人事課長であって、社宅でそのような集会をしてはならないのに、続けてしまったということで、左遷されたそうです。飛ばされてしまったそうです。しかし、この方はその後も信仰と証しを続けられ、そしてその会社のトップにまでなられました。これは主イエス様のお働きです。聖霊の神様の御業ですと、その先輩のクリスチャンはお話ししてくださいました。聖書の言葉です。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。私たちを励まし助けてくださるイエス様、聖霊の神様の働きがあります。この神様に委ねてまいりましょう。そして私たちの証しの働きのために、共に祈り合ってまいりましょう。主はイエス様が答え、主イエス様は私たちに答えてくださいます。証しすること、伝道すること、これは主が求められていることです。そして求められておられることゆえに、主が働いてくださることです。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を、御子イエス様の十字架の犠牲により、お許しになり、復活の命に預からせ、神の家族に加えてくださったことを感謝いたします。勇気を出せ、とおっしゃる主が、共におられる慰めと幸いを感謝いたします。私たちを主イエス様に信頼し、従えるように励ましてください。祈るものとさせてください。私たち教会が勇気を出せとおっしゃる主と共に生きる喜びと希望に満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて、生ける神様を伝え、主の救いの恵みを分かち合えるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。